今あの病院のね、
はい、
あの我々の職場で初めて収録してるわけですけれども、はい、まあ、病理診断をね、はい、再開して、
はい、
多分ね今11日目かな、昨日数えたんだけど、今日で11日目、3週目なんだけど週4日しか来てないので、
あ、そうかそうか、はい、
なんていうんですかね、何を思い出せてないのかが思い出せてきた感じかな。
そうですか、
はいはい。
なるほど。
10年ぶり以上にやるんでね、十何年ぶりにやるんで。
ブランクが10年じゃ効かないってことです
ね。あのね、すごいね、あ、不思議な体験をしてるんだけど、例えばこう分からないことがあって、うん、イッチーとかに質問すると、これはこうこうこうです言われて、あ、そうなんだと思って、覚えとかなきゃなと思って、それから5分後とか、1時間後とか、なんならその日の帰った夜とかに、あ、そういえばそれ習ったことあるって思い出すっていう。
あ、そうですか。あ、いや、
だから、習ったことあることですら、その、もう一回教えてもらった時に、その、習ったことすらすぐに思い出せないぐらい、記憶が奥の方にあるっていう、変な体験してます。
でも奥にはあるんですね。
そうそう、逆に言うと、一応なんか残ってるんだなと思って、かすかに。
あの聞いてる人は分かんないかもしれないですけど、うん、先輩はこうゴリゴリの研究生活に入る前に結局4年間
は、まあ、あの片手間ながら一応その病理検体の診断をしてた、まあ、研修医者だみたいな感じかな。
そこも僕からすると、あの来たばっかりの方に教えてるスピードじゃないんで、毎回だからギョッとするんですよね。
ああ、その本当に、その、例えば、医者になったばっかりで、1年目とかの人、う
ん、あとは
違うのかな。
1年目もそうなんですけど、例えば臨床10年やってて、自分の専門の病理を教えてくれってやってくる人、
うん、
だから医療の知識はめちゃくちゃあるんですけど、
うん、
顕微鏡を一切見てこなかった人とかって、
うん、
本当にもう3ヶ月ぐらい何にも入んないんですよ、最初。
入んない？
入んないです、
うんうん。
まず顕微鏡の使い方をずっと間違えてるとかっていうのはしょっちゅうあることで、あの本当にあったのは1ヶ月うちにいた人が、あの最後のあと1日で終わるって時に片目で見てる顕微鏡を、
あの両眼視してないってやつ、
ね、両眼のやつの幅が自分に合わないから右目だけで見てましたっていうのをたまたま横通りかかった時に見て、あ、先生それ動かせるんですって言ったら、わー便利ですねって言われて、ごめんと。
いや、わかるな、
ほんとごめんと思ったこと。
ね、例えば昔中学とか高校とかで、うん、同年代ぐらいの人で見た人って片目の接眼レンズは1個しかないやつね。だけど今普通のっていうか我々が使ってるのは、その接眼レンズのところが双眼鏡みたいに2つついてるやつ で、その両方同時に見ると、まあ立体視じゃないけどこう見やすいんですよね。
見やすい。
だけど最初意外にあれ両眼視できない、両目で見れない、ちょっと慣れるの時間がかかる。
そうなんです。
それはな、研究でも顕微鏡を使ってたから。
そうですね、
はい、あのすごく当たり前に
そうそう
なってるけど、そういえばそれ最初一瞬壁あったなと今思い出した。
あとは細胞生物学に対するそもそもの知識の量が圧倒的に多いので、
はい、
だからクロマチンがとか核炎がって言ってそこで引っかかる人の方が9割9分9厘なので
、
そういうところはすでに病理もやってるし、その基礎の間中もずっと蓄積されてるので、
うん、
ヘテロジェネイティとかで引っかからないじゃないですか。
確かにね。
これで言うと、まあ、それで言うと、うん、あのこの間ある先生からメールが来たっていうのを先輩にも転送しましたけど、
はい、
基礎と基礎研究と病理診断って全然違うよねって話を我々した時に、いや違わないかもっておっしゃった方がいたんですよね。
そうだね、はい、
それ今思ってます。
あ、同じですよねって、あのかね、こうちょっと念押しされてるというか、
うん、
主張する文面があって、
うん、
確かになぁと思って、そのことについてはね、
まあそれはまたいずれなんですけど、うん、今の話ちょっとそこにかするというか、あの
研究
とやってたから病理は一からだなってこと全くないんだなっていうのを思いますね、本当に。
はい、
うん、
あのそれに関して言うと、多分イッチは今の俺のこの状況をよく分かってくれてるので、
あ、
その どれぐらいやってどれぐらい休んで今ここに来てるのかっていうのが多分想像がつくとついつい知ってるので、
はいはい、
あれなんですけど、もう一人その一よりも上の先生がいて、
はい、
超ベテランのすごい、
はいは
い、その人には多分1日目の後半ぐらいで、あ、この人は見れない人だからちゃんと教えてあげなきゃっていうモードに入った瞬間が分かって今もう全部はいはいっつって聞いた、久しぶりにその感じを味わって、すごい丁寧にちゃんと教えてくれるから、
あのですね、うん、すごい言いたいこと分かりますし、うん、1個情報を足すと、
うん、
もし先輩がこの後ここに15年いたとしますよ、ね、
うん、
仮に、
うん、
あの方そうなんですよ、
あ、ずーっと、ずーっと、あ、というかその、うん、まあ、歴が違いすぎるっていうか、まあ、なんかね、いろんなものが見れるレベルっていうのが違いすぎるから、
で、あの、一から教えてはいけない人に対する礼儀っていうのの取り方がどうやらあるらしくて、
うん、
だから自分と多少違う診断をしてても、
うん、
あの、ある程度他の人に教わっていた場合は、
うん、
一から教えないようなんですよ。
あ、なるほどね。
なんですけど、うん、あの、師匠筋がいないんだなっていうのが分かった瞬間に、うん、あ、じゃあ一から行っていいんだっていうモードに入ってるんだと思
います。あー、なるほど。
なので、僕も完全に彼が師匠なんですけど、
うん、
あの、未だに異形度の弱いとか強い、高い低いは、あの、同じ言われ方をします。ここで線引けるからさ、フロント形成だよねみたいな話をつい数日前もされてそうですねって僕がずっとはい確かにとか、あ、うん、見てませんでしたみたいな、同じです、それは
同じですかいやでね、はい、イッチはですね、今教えてもらってるんですけど、すごい褒めてくれる。さっきの話の続きじゃないけど
。あ、そうっすか。
すごい褒めてくれる。
そうなんだ。そうか、それはすごい褒めてくれる。いや、うん、そうか、そうなんだ。わかんないですね。そうか。逆に先輩はどうですか、やりにくいとこまだ出てないです。まだわかんないですから、それは。
あの、全然ない、ないですよ。ありがたい、ありがたいなと思いながら。
あ、いや、だんだんありがたくなくなってくる部分とか出てくると思うんですけど。それは人であれば人であれば、ね、そう、ある程度居心地が良ければいいんですけどね、
うん、
うん、
まあ、そのなんか所属してるところがすごく大きな団体なので、
はいはい、
まあ、そのなんていうの、多分その巨大組織にどこでもあるその、うん、なんていうか融通の利かなさというか、
はい、
まあ、そういうのはあるんだろうなっていうのは分かってるんだけど、
はい、
まあ、大学もあったし、
うん、
まあ大体こういうところってあるので、まあそうだよな、みたいな、そういう、そう想定の範囲内というか、っていうのはあって、プラスその、この今いる場所っていうか部署、まあ病理部門の居心地の良さで言うと、もう全く問題ないというか、はい。
それ、よかったな、
まあ、感じします。はい。
あと、僕がこの部屋にあのフィックスされすぎてて、あのインフラの足りなさがわからないんです
よ。ああ、その自分がアジャストしすぎてるからね。
そうなんです、そうなんです。もうこの棚の角度とかも、
うん、
もう完全に整ってしまったので、
うん、
欲しいものがもうないんですよね、この辺に、
うんうん。
で、僕先輩の今いる椅子とすごく近いですけど、
うん、
先輩の周りに例えば本棚が足りないとか、明かりが変だとかが全くわからないんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
そういうストレスを早めに本当は教えてほしくて、
ああ、
予算をつけれるので、棚がねえと。
棚ね、
あの暑い寒いとかなんですけど、
あの病院だからあれだけどさ、暑いよねずっとねそりゃそうなんだけどさ寒くするわけにいかないじゃん、特に札幌だしさ。
そうですか、やっぱ暑いですか。
ずっとちょっと暑いね。
そうなんだ僕もこれずっと腕まくりしてずっと汗ばんでるんですよね、うん、年中。
そうだよね。いやいや、そうそうそう、
そう
です。冬でも変わらずやっぱね、患者さんがいるので、ある程度の気温には多分建物全体はしてると思うんで。
あの、僕それは今話すまで全く思い浮かんでませんでした。不具合が、
うんうん。だからそのね、あの男性の医療職の方はさ、
はい、
やっぱこう半袖の人が多いよね。
多いですね。
うん、
多いです、多いです。
女性の人は、女性はね、その人それぞれというかさ、白衣羽織ってる人とかも多いけど。
ちなみにこの部屋、うん、 冬6時半くらいからスーって寒くな
る
んですよ。
おお、なんか止まるんだ、暖房かなんか。
弱くなるんですよ。だから8時半超えたあたりで、うん、結構なんか僕寒いなと思って、うん、厚めの靴下とか履いてるんですよ、冬。でこの春の時期にうっかり厚い靴下のまんま着て、うん、もう夕方かかとまで出してます。暑くて暑くて。
そう、これは大学とは違うかもね。大学の学部はもっと寒いもん
ね。そうなんですね。
多分ね。いや、わかんない。うん、まあ。
いや、そんなことを何したんだって、はい。久々の札幌はどうですか？ちょっと軽い話題ですけど。
札幌ね、はい、なんかね、大学の周辺とかに行くと、すごい懐かしいじゃん。
はい、
その、道とか、まあその景色自体が。
はいはい、
なんか、だからすごい見慣れた場所にいるんだけど、すごい違和感があるっていう、なんで自分はここにいるんだろうって一瞬思うっていうさ、久しぶりすぎて。なんかね、そこも変な感じがする。うん、久しぶりに帰ってくるとね、いろいろ感覚がね、
ああ
、うん、なんかこう、本当に、さっきのその料理の知識とかもそうだけど、
はい、
自分がそれを知ってたっていうことを認識するのに時間がかかることすごい多いかもしれない。
その感覚は気づかないんですよ、当然。
うん、
帰ってからの話とかは、
うんうん。
でもそうなんだなって思います。あと、僕の毎日を振り返ると、
うん、
新しい刺激ってルーチンの診断の中からは、1日に1、2個入ってくるんです。
うんうんうん、
これは知らねえなっていうのがやっぱ毎日あるんですけど、
うん、
それ以外の100個ぐらいが繰り返しなので、
うん、
すごいなんかすごい歯車の中にぶち込んで回してる部分があるんですよ、
ね、なるほどね。
それを、うん、まあ、先輩がだから早いんですけど、その思い出していくのが今うち初期研修もいるじゃないですか、
はい、
初期研修医に向けてここを一から説明していく時 の, あのこれ新鮮だった時期を思い出さなきゃって思ってやってる時、
うんうん、
めちゃくちゃ新鮮なんですよ、それ自体が。
あ、なるほど。
一つの事象を一からやっていくことが、
うんうん、
普段省略しすぎだろうって思ってますね、今だから。
でもね、1位に病理習える人っていうのは結構幸せだと思う。うん、あのね、やっぱね、言語化してるんだよね、いちいち全部のことをね、病理に関する。で、これこう、意外に思う方もいるかもしれないし、当たり前に思う方もいるかもしれないけど、
うん、
病理診断のことを、かなり感覚というか経験に言語化してないで、そのまま診断してる人も いるじゃん。
もう思い出せません。なので、
うん、
ずっと、その村岡先生と一緒にそういう風にやってきたので、
うん、
思い出せなくなっちゃいました。他の病理の話。
ああ、なるほどね。結構さ、
はい、
病理の人ってさ、ニュアンス語使うじゃん。
ニュアンス使う。
そういえばそういうの使うなって思ったのは、来てから聞いてて思ったのは、ま、うるさいとかさ。
ああ。
うる
さい言いますね。
はい、
うるさい言
う。なんていうのかな、その、ま、携帯、形とか、構造とか、はい、そういったものを、こう、すっぱり切れない基準がさ、ね、細胞が集まってて、その構造がどうなってるかみたいな話なんで、結構そのアナログにこう連続的にこう変化していくので、なんとなくそういう形容詞的なもので表したりすることがあって、でも、それってその分かってる人同士の会話っていうかさ、ニュアンスが取れる人同士の会話であって、それが分かんない初学者にとっては、
はい、
結構そういうことだけで説明されると、その追いつくのが大変というかさ、
確かに、
すごいたくさん見るか、負けましたか、自分すごい勉強するかみたいな二択になるんだけど、イッチは結構そこをこうちゃんとした用語で、ニュアンス語じゃないところで言語化してる量がすごく多いなと思うんで、結構初めて習う時は楽かもしれない、習う方は。
ちょっと功罪はあって、
うん、
でも今僕がそれをやりたいなと思ってやってきた話なので、
うん、
まずはそういう風になっててよかったですっていうのが一つ目なんですけど、
うん、
罪もあって、 全部言葉に落とすときに落ちるニュアンスっていうのにすごく敏感じゃなきゃいけないんですよね。核のサイズと核の形状と細胞質の色彩と NC 比とみたいな専門用語でバーってやってくるじゃないですか、
うん、
そういうのを全部すっ飛ばしてこの病気の雰囲気っていうのを落っことすときがあるんですよ、
うん、
言葉にするとどういうふうに一緒に伝えたらいいのかなっていうのをずっと悩んでて拡大倍率を変えるってところに結局落ち着いてるんですよ。弱い拡大、弱拡大で全体見た時も言語化するし、
うん、
強拡大、強く拡大した時も言語化するって両方やるとある程度拾えるんですよね。9割9分拾えるんですけど、
うん、
一部残るんですよ。だいたいその残った言語化しきれない一部のところでみんな悩むんですよ。
そうだよね。
さっきある、うん、ある検体のがんかがんじゃないかってすごい根源的な部分で相談を受けたじゃん。あれ僕めちゃくちゃ悩んでませんでした見た瞬間、
うん、
あれが多分一部のところに答えがあってしかもその答えが自分の中で一部しかないので揺れてるんですよ、
うんうんうんうん、
でその時の印象で僕最後何言ってずっと同じこと何言ってたかって言ったら明日の朝ボスが見て何て言うかにかけたいって言ったんですけど、
うん、
夕方見ると目疲れてて周りが暗いから悪く見えるんです
よ。へえ、
最後の一部がで朝見ると全体がくっきりしてきて、うん、基準に戻るんですよ、目が。
へぇ、あ、そうなんだ。
いや、そうなんですよ。なので、朝のボスが最強なので、うん、そこに合わせたいので、今日いっぱい言語化して、明日、ボスに聞いたときに、ガンじゃないと思うって言われたときに、今日の僕が悔しすぎるので、
うん、
最後ちょっと、濁したんですよ。
いや、
そうなんです
よ。もうなんか、あれだよね、西洋科学をさ、ベースとするとは思えない、はい、あの技術体系だよね。
そうですね、
うん、ケースバイケースすぎるっていうかさ、あらゆるパターンがあるから一応そのパターンをカテゴリーごとに区切って言語化してまとめて、
はいはい、
その病気というかさ、その診断とか治療に役立てるためにものすごいちゃんと西洋科学を使ってロジックと実証と観察でやってるんだけど、実際それを現場に当てはめる技術にするときに、
うん、
ケースバイケースっていうか微妙なケースがめちゃくちゃ無数にありすぎて、最終的にそういう朝見るか夕方見るかみたいな話まで行くっていうのがすごい面白いな。
まあでもその聞いてる人に勘違いしてほしくないのは、がんかがんじゃないかってそんな決定的なって思われるかもしれないですけど、
うん、
今回の話は実はどっちにつけても対処は変わんないんですよ。
うん、
一緒なんですよ。で理由はその患者さん自体はある程度その幅を持ってすでに病院にかかっているパターンなんで、
うん、
この1回で何かを決めようと思ってないシチュエーション、
もうちょっと長く見てる。
そうです、
ね、
でもっと例え話別の話を使うと A or B の診断で迷ってるんじゃなくて、
うん、
A か C かはもう分かる、
うん、
B が B1 から B5 まであって、
うん、
その 2.5 と3の間で迷ってる、
うん、
でもそこは決定的に決めたいんだけど、どっちも B だからそんな一晩悩まなくてもいいよっていう人もいる、
うん、
くらいの話です
ね、うん、
でもそこを決めたいんですよ本当は。
うん、決めたい
決めたい、
うん、
で10年前の自分が B2.5 に決めたとして、
うん、
10年経って朝と夜違って自分が見て B3 に決めたとしたらそれ嫌なんですよ。
うんうん、
そんなブレる仕事してんのってなるから、
うん、
毎回いつ見ても同じにしようと思ったら言葉を足しとかないと。
そうか、そこでその言語化の意味の一つ、
そうですね、記載を増やせば増やすほどブレにくくなる、
うん、
参照先が多くなる、
うん、
でもいっぱい書いても迷う人っていうのはいるので、
うん、
書けば書くだけ定まるかったらそんなこともないんだけど、でも書いた方が再現性は高まる。
なんかさ、やっぱその話聞くたびにさ、将棋のね、何回もこの話出してるけど、プロ棋士が第一巻で手が3つか4つ浮かんで、多分これが一番いいんだろうなっていうのがあって、それを精査して何時間もかけてさ、理屈っていうか言語化して考えるわけじゃん。
はい、
で、最初に決めるっていうさ、やっぱなんかね、通ずる部分があるというか、直感とその論理のね、関係性みたいな。
ありますね。
うん。
あ、
うん、
そうだな。
あの、もう一個なんか、 イッチーが、その、はい、研修医の人とかに、こう、一生懸命、こう、説明をしてて、
うん、
なんか僕説明するの下手なんですよねって、なんか言う、機会あることに言うじゃん。
僕それ覚えてない。
覚えてない。なんか言っててさ。
あ、そうなんだ。うん、本当に覚えてない。ああ、そうか。うん、
言ったように、そう言語化してるからさ、
はいはい、
なんか、そのね、ニュアンスとか結論だけ伝えられてるよりも、すごい分かりやすくていいと思うんだけど、なんか一個一の子が、その、研修医に教えてる声がさ、ちょっと聞こえてきてて、ちょっと一個だけ思うことがあって、
なるほど。
それはね、一はね、言葉がまずスムーズすぎるから、すごい勢いでね、情報流し込む。なんかね、俺のイメージでは、あの、ガソリンスタンドのさ、はい、ガソリン入れてあるじゃん。
はいはい、
ガンって入れてさ、はい、ドボドボドボって入るじゃん。はい、ああいう感じでなんかね、その、教えてる相手の耳にこう、なんか、なんかホースを突っ込んでる感じがすんの。で、こう、ガーって入れるんだけど、
なるほど、
あれね、あの速さで、あのスムーズさで大量の情報を受け取れる人って、めちゃくちゃ限られてると思う。すごい能力が高い人じゃないと全部受け取れない。だからその受け取れる人にとってはめちゃくちゃいいんだけど、なんかこうね、ガソリンをこうガーって入れるっていうよりは、あの、ちょっとお茶出すぐらいでいいんじゃないかなと思うよ、本当に。それだけだね。その内、言語化のレベルに関しては本当に自分も含めすごい助かってる。
最近の悩みが図らずもここで出たんですけど、多分何回か後にこの相談しようと思ってたんですけど、
はいはい、
僕いろんな研究会とか、
うん、
今主催したり、
うん、
料理の仕事やったりしてるんですね、
うん、
何やってるかというと他の科のお医者さんが内視鏡とか超音波とか使って診断をするときに病理で解説をするっていうのをやるんですけど、あれの人気が高いんですけど人が減ってくるんですよ。
ほ
う。10年やってると、
うん、
で、
あ、10年ね。
で、10年やったら普通若い人がどんどん増えて会員が増えるはずなんですよ。どの会も、
はい、
どんどんどんどんマニアックな人だけ残って、うん、若い人が脱落するようになってきて、
あ、はいはいはい、
それ僕も年取ったからかなと思ってたんですけど、
はい、
あのついてこれないらしくて、
うん、そうだろうね、
うん、それで、うん、初学者向けにいろいろ話をやり直しましょうっていうのを誰ともなくやっぱ言うんですよ、
うんうん、
そりゃそうだなと思って、で僕気づいたら、
うん、
初学者に喋れなくなってて、
うん、そうそうそう、それをさ、たまに
言ってた、
うん、
で初期研修医に対して説明するときは、
うん、
もう実は諦めていて、
うん、
病理にならない人にはいいや、
うん、
俺毎回同じ喋り方するっていうのだけ覚えてもらって、
うん、
この後何年か病院で会うたびに相変わらずだなって思われるようにしようって諦めちゃってるんですよね、
うん、
なんですけど、あれをじゃあ心入れ替えてお茶出せるかって言ったら、お茶も多分たらいみたいになってお茶ですドンみたいな感じに多分なる。もうどうしていいか分かんないんですよ、実は。気をつけてもあれみたいな。どうしよう、どうしよう。
ほんとね。いや、ここね、根っからのピン芸人だよね。ほんとにね。だから逆に言うと、レクチャーはね、
お疲れ様です。
やっぱり。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
レクチャー
だから、なんか、すごい能力あるの。その、レクチャーにはめちゃくちゃ向いてるというか、やっぱなんか、
お疲れ様です。でも、
はい、お疲れ様です。
でもレクチャーもあまりにあれだと、もうだから入ってこれないじゃないですか、新しい人が。
あ、なんかさ、
はい、
あの動画系っていうかさ、
動画系
収録してやるみたいなさ、
はいはいはい、
滑舌もめちゃくちゃいいしさ、なんか一発で終わったって言ってたじゃん、前なんか撮ってた。
大体一発で終わるんですけど、
うん、
聞いてる方が編集のしようがないんですって、
だから。うん、いやだからそのあれ動画だと何回も再生できるじゃん。だからそういう関係ではね、本当に、っていうかそのね、編集が必要ないっていうか、一発撮りで終わるっていうさ、うん。だその、動画にした時に編集がいらないってことは、余白がないってことじゃん。 逆に言うとね。
そうですね。
で、それをリアルタイムの会話っていうか、その音で聞いて、全部入ってくる人ってやっぱそこ限られてると思うんだよね。
ですよね。
本当、だから、多分ね、なんか、その初学者向けに喋り方が分かんないって言ってたけど、別にその内容を変える必要は全くないなっていうのはすごい今回来て教えてもらって思ったんだよね。単に、あの、出す情報量を減らせばいいっていうか。
減らし方ももう分から
ない。ああ。もうそれ喋ってもらえばいいんじゃない、相手に。どうって。症例これ見ましたって言った時は、どうっていう聞くんじゃない。
まあ、そんなことにすら僕は今気づいてなかったんで、今めちゃくちゃなるほど。一瞬目が泳ぎました。そうか。聞けばいい。
説明してもらえると、その、撮ったさ、初見っていうかね、どう見たかっていうのを聞けばいいんじゃない。
どうだ、
多分、勉強、やる気がある人ではある人ほど、そこでなんか喋って、一応多分褒めるじゃん、ちゃんと。そしたらすごい喜ぶっていうか、やる気アップにつながると思う。
もうだって今来てる研修あと1週間ですからね。
あ、そうなんだ。4月いっぱいね。
1ヶ月しかないんです、
はい、
で、あの当直の時は、うん、翌日はお休みにしてるので、
はいはい、
そういうこともあって何日かやっぱ抜けるんですね、
うん、
そうすると本当に限られた時間15日とかしかなくて、研修が
で今来てる人すごい熱心に
めちゃ熱心
やってるでしょ。
めちゃ熱心で、僕のあれをずっと聞いてるじゃないですか、
うん、
あの僕が次言うことを予測して笑うように。あのさっき言って笑ったのが、うん、CD4 はクソ抗体っていうセリフなんですけど、うん、そろそろハモれます。だから
言うな、このタイミングで言うな。
そうそう、最近ニコニコしてます、うん、あのクソ抗体っていうのは使えないって意味じゃなくて、何でもかんでも染まりがちで、染まった染まらないで評価ができないって意味なんですけど、
うん、
あるジャンルにおいては常識なんですが、
うん、
そのジャンル外だと全く知らないことなんですよ。
うんうんうん、
僕も知らなかったんですよ。
まあそのね、分野ごとにあるあるあるネタ、
分野ごとにあるネタ、ね、うん、でその分野ごとの話をもう20も30も入れなきゃいけない勉強をその研修医が従っているので、
うん、
それのネタを毎回同じように喋っていたら、なんか顕微鏡を座ってると分かるんですよね。隣で一緒に見てると、
うん、
ニヤッとしてんなってそうなんですよね。まあでも癖がある教え方だけど、しょうがない、もうあれしかできない。
うん。
あと屋根瓦方式ってやっぱすごいんだなと思いました。
屋根瓦方式、
最近の研修でよく言うんですけど、
うん、
初期研修医を教えるのは後期研修医の役目、
あ、
後期研修医の3年目のドクターを教えるのは5年目のドクターの役目みたいに、屋根瓦のようにちょっとずつ重ねてずらしていく、
うん、
あのすごい上の指導医はつけませんみたいな病院が結構ある。
うんうんうん、
気持ち分かる人が教えないとダメ。
問題点が把握できないって、そもそもね。
なんでしょうね。
うんうん、
そうなんだよ。未だにだから、僕が研修医に教えてるっていうのは、大学ほど若い人とかがいないので、
なるほどね。
しょうがないっちゃしょうがないんですけど、
うん、
本当はだから僕はもう人に教えちゃダメな年齢にそろそろ入ってきてるはず。
まあ、そのさ、俺はさ、まあ、そのまず一致相手にする質問しやすいとかさ、そういう特殊な状況ではあるから。
あ、そうですね。
だんだんね、あの年齢が離れてくると質問しにくくなってくるじゃん、なんとなく人間って。
そうです、
ね、だから下の人からすればね、そこは特殊なんだけど、でもその俺その実力的に言えばさ、まだ若手の人と同じぐらいだからさ、でも別に分かりにくくないけどね、聞いててね。
やっぱりもうこれまでちょっと共有してきた会話の蓄積が違うんで。
まあね、確かに。
フィックスする場所が少なくて済むんですよね。
うん、
これは分かるのかみたいな話しないですから
ね。
あと、本当に人によるんですけど、
うん、
本どれぐらい読める人なのかとかが分からない段階って結構本当に大変で、今までの経験なんですけど、
うん、
あの本に書いてあるから読んでねって僕じゃない指導医が言ってた時に、
うん、
本なんて読まないですってすごい仲悪くなっちゃった人がいて、
へ
ー、そんな本で勉強なんて家に本もないですしとか、教えてもらうためにここに来てるのに、その後で本読んどいてねって それ教育になってないんじゃないかってすごいぶち切れた人とかいたんです、
そうなんだ、
お疲れ様で、
あの本当そのレベルからのスタートだ
った、珍しいね、
いやなんか潜在的にいるらしくて、
そうなんだ、
超音波検査技師さん向けの講習会やって担当して打ち上げですっごい飲んで機嫌良くなった人が、先生でも本は読めないから本読んでねえはいらないって言ってくれます、あ、そうなんだみたいな、
そうなんだね、
そのレベルで
大変だね、う
ん、そのレベルでずれるってことを知ってれば今僕対応できるんですけど、
うん、
昔は知らなかったので、
うん、
だからだんだん自信がなくなってくるんですよ、自分でやり方に、
うんうんうん、
これだと通じるんだっけとか、うんうん、ダメな人いるんだっけとかあって、先輩が教えてて、すごい僕が教えてて伝えててに近いんですけど、すごく楽なのは、すで、
うん、
にこの領域のことをこれぐらい知ってるってのは大体わかる、
うん、
あの単純にルーティンを楽にする手の動かし方をお伝えすればいいみたいな感覚があります、
そうなんだ、そうなんだね、
イメージとしては僕コンビニでバイトしたこと実はないんですけど、
うん、
お客さんが来たらまずここを押して次ここを押してのこの手の動きを教えてるのに近い、
うんうん、レジでのね、
そうです、はい、そうです、でバーコードは大体ここの向きでこうっていうのをお伝えして、あとは慣れてくださいっていうのばっかり言ってる気がします、
うーん、
学問のはずが
実践的なね、
そうです、本当にそうです
そうなんだよな、いやちょっとね、まあ病理学をね一から勉強しなきゃなと思ってんだけどね、はい、そなんかちゃんと何かをね教科書を通読しないとね、こうなんか基礎的なその知識が足りてないなって、足りてないことをね村岡先生にたびたび指摘されるんだよ、
そうですか、
足りてないよねとはもちろん言われないんだけど、これ分かるって言われて分かりませんって言ってることが多分かなり基礎的なことだなって自分で思うから、そうそうそう。だからそういうのは、まあ、そういうのって、自分でやらないとダメっていうかさ、それこそそういうの、そういうのこそさ、教科書読まないともどうしようもないじゃん。全部人から教えてもらって無理だしさ。
なるほど。うん、ですね、我々のボスが出してくる基礎用語って、本当に基礎用語なんですけど、
うん、
今我々の前にたまたま本があるじゃないですか。うん、で具体的な話しませんけど、大体どれを読んだらそれが出てくるかというと、
うん、
これと、この本と、あと、これと、これ、それと、これの、4つ前の版、あ、3つか。3つ前の版に書いてある内容、あとこれ、この同じ人のなんですけど、に書いてあるやつで書いてある内容なんですよ。
なるほど。
今のが伊藤大腸の話なんですけど。
はい、
これを全部読むと一単語ずつ書いてあるみたいな、
ほうほうほう、はいはいはい、
で、あとこれ、
はい、ね、いやマジでな、
全部被ってるんですよ、だから9割9分書いてることは一緒なんだけども、用語がばらけてて、でなんで複数出すかっていうと、あのちょっと達人の言葉なので、
あー、いやでもね、多分もう一個、もう二段階ぐらい前の話だっただと思うな、今俺が詰まってるなんとなく、
いやでもそのあれ、例えばですけど、これ言っても大丈夫なワードなんで言っちゃいますけど、あの肉下種ってあるじゃないですか、いろんな病気とかいろんな正常の粘膜とかに出てきて、これ肉下種があるっていうのは何かの病気につながらないんで言えるんですけど、肉下種なんてあの絶対知ってなきゃいけない言葉ですけど、多分10年選手でもわからない、
いやもう本当わかんないね、
本当わかんない、
マジで言われても、これ、あの、先生、肉下種って書いてるけど、あるって言われ、あるのって言われて、すごいしどろもどろになって、あの、そこになかったらないですって、ないよねって言
われたんだよね。そうみたい
に。もう、本当にね、ね、もう、だから大学3年生ぐらいに習うからさ、学部の3年生ぐらいに習うじゃん、肉下種なんて。
そうですね。そう
です。真っ先に習うじゃん。
そう
です、ね。わかんないんだよね。
で、それが、肉下種で言うと、今、出したこの本の何にも載ってなくて、
そうですか、
何にも載ってないんです、だから日々見てきた標本の積み重ねで、これが肉下種だよねっていうのを全部見た後で、あの雑誌、糸腸とかの雑誌のたまたまそういう特集の写真見ると、一緒の載ってるとかってなってわーってなる、
そうなんですね、
そうなんですよ、
そうなんですね、
なので実は読んでも出てきません、
はい、
下手すると、
はい、
いやそれは 全然病理学じゃない。組織学の技。
な、うん、そうなんだよね。なんか、
ね、
あの、教科書的な知識も足りないし、実践的な知識も足りないっていう、まあ、当たり前のことに気づいて、もう大体、なんていうか、どっちかから埋めようっていうか、埋められないっていうかさ、
はい、
多分ちょっとずつ両方埋めていくしかないっていうのはなんか経験的にわかるの で、
そうです、ね、
まあ気長にやろうかな、みたいな。
気長にやってください。あの、
本当に、こう、なんかさ、十何年前やってた時と違うのは、
はい、
何か、
はい、
何か前も話したけど、その物事に向き合う時の方法論をちょっと知ってるっていうさ。
得ですよね。
うん。
ああ、それは得。
わかんないことを一回流すとかさ。なんかそういう。
今の会話と同じことを初期研修医とか後期研修医に言うと、うん、見通しが暗すぎて、多分ちょっと折れちゃいますよね。
ああ、まあそうかもね。
嫌じゃないですか。そんな経験でしかわからない学問の初見の何かみたいなやつって。
うん、
なんか、それって本当に学問なんだろうかって悩んでもおかしくない。もっと頭のいい勉強ないのって思っちゃう人もいるんじゃないかな。
まあね、その若い時だったらその体力とか頭の回転の速さとか、
はい、
いろんなものがあるので、そういうフレッシュさで対抗するっていう。
僕嫌でしたよ。肉下種見て覚えるなんて。やだ、20年もずっとやらないと見れない初見で診断するなんて思ってました。昔は。嫌なんだけど、嫌だから不満なんじゃなくて、嫌だって言ってがっくりしてました。
いや、わかるな。いや、そうだね。いや、そう。まあ、俺もだから嫌になっちゃってたもんな、そういうの結構出会うと。
嫌になっちゃって
た。で、まあ、俺もイッチも結構ね、頭でっかちの方だからさ。
わかる。
なんか、
そうっすね。
経験論とか嫌いだったもんね。
嫌いでした。大っ嫌い。
うん、
そうそうそうそう、経験論で。
だからずっとここなね、1、2年経験論の話してんだよね、2人で。
そういえばそうですね、うん。また同じ話してるって思われてるかもしれない。
うん、違うんだけど、それ、あの、元嫌いだったからなんだよね。やっと意味が分かったからなんだよね。
なんならちょっとおせっかいで、うん、今経験論嫌いな20代半ばぐらいの人に、うん、こういう風に中年になっていくっていうのをちょっと見せたい。
あの、
見せたいとこある。う
ん、なんていうの、経験にあぐらをかくっていうことと全く違うんだよね。
全く違う。
経験の持つ有用性をうまく使いこなそうっていう、うん、まあ、そういうロジックがあるよみたいなさ、方法論があるよみたいな話なんだよね。
ちょっと、いやらしい言い方すると、うん、あの、メガデータがないと出てこない
処理
に近いんですよ、ね。
ああ、そうだね。
そうそうそう。
本当そうだね。
だどっかで物量で仕入れなきゃいけないものっていうのが世の中にはファクターとしてあって、
うん、
超天才みたいな話だけだと対処できない部分があって、うん、じゃあ頭いい人はそれやんなくていいのかって言ったら、普通にルーティンをこなす上で使うので、うん、
そうなんだよね。なんかさ、あの麻雀プロでね、大井高春って今現役最強って言われてる、
はい、
50歳ぐらいの人、まあ、チャンピオンがいるんだけど、
はい、
その人は多分めちゃくちゃ頭の回転がまあ早いし、記憶力も結構いいし、だからそのさ、やっぱそのテーブルゲームをする上においての能力は持ってるんだけど、
はい、
でも20代の頃にめちゃめちゃたくさん試合やってるらしいんだよ。すごい練習っていうか麻雀自体を1日12時間ぐらいを何年間かやるみたいな時期があったみたいで、でなんか初心者の人に教える時もなんかまあそのちょっとルールとか覚えたら最初はね、あの楽しくたくさん打った方がいいっていうんだよね。ロジックじゃないんだよね。でそれで座学をちょっとやってまた打ってみたいな、やっぱ繰り返しだっていう。そうだなーって。
いやー、身につまされるなー、
うん。あとね、こう、何人か一緒でやった方がいいです。一人で独学でやろうとするとめっちゃ時間かかるから、いろんな人の知識をこう、とか技術を共有して、しながらやった方が、すごい早く、上手くなるのが早いっていうさ。
絶対そうですよ。
うん、もう教えてもらうってことも含めてね。
ああ、絶対そうですね。うん、あの一緒に働いてるもう一人僕らと年齢近い方いるじゃないですか、
はい、
もう僕とだから働いてるキャリアはほぼ一緒なんですけど、
はいはい、
彼とだからずっと別々に習ってたんですよ。別の人に別々に習ってた、
うん、
で最近こう上がこう退職されたりして、うん、結果的に我々が残って今喋る時間が増えてきたんですよ、
うん、
ど、
うんうん、
あの喋ってるとお互いにちょっと伸びますもんね。
あ、そう、あ、そうなんだ。あ、そう、面白いね。
面白いです。
あ、
なんかもうお互い独立独歩で、うん、勝手にこっちの診断の領域でとかってやるのかと思ったら、
うん、
全然そうじゃなくて、うん、先生これちょっとって言って、いや面白いね、いやそうなんですよみたいな、その一言だけでずーっと頭に残ったりするんですよ。
あー、なるほどね。
熱いですよね。なんで僕これ20代でできないんだって思います。
でもさ、この二人のね性格に生まれたら多分100回人生やるんだったら1回か2回しかできないよ、それ。
そうですね。
うん。何かにこう、恵まれ、環境とかタイミングに恵まれないと、そういうこと、多分できないよね。
いや、こんな話ばっかりじゃん。結局同じとこ。
同じとこ。そう、そうなんです。いや、なんか、ね、
はい、
あの、まあ、病理診断っていう仕事が、
はい、
なんかすごいこう、ちょうど中間にいるような気がして。
中間。
ロジックとか経験とかいろんなものの。割となんか総合格闘技的なところがあるなと思うんだよね。いろんな技術を使うっていう、いろんな側面を使うというか。バランス的にね、どっちかにこうすごく偏ってるとかじゃないから。なんか考えることが多いんじゃないですかね。
あとは、先輩あれですね、うん。うちのボスとか、僕らと一緒に診断していくとですね。
うん、
ものすごい経験入るので、
うん、
場数が、
うん、
でそこで病理学会行くとですね、
うん、
あの今までつまんなかったセッションが全部楽しくなるので、もともと楽しいやつは楽しいんですよ、
うん、
いや、さらに広がるので、あの病理学会を楽しみにしてください。本当に
そうだね、
あ、
確かに
楽しいです。
はい、じゃあいいですかね。あの、またメールがね、結構あの、たくさん送ってくださってるので、また読みたいと思います。
はい。
はい。ということで、今日は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。